The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、ですね、先週からですね、この番組でですね、まあ上空に現れる巨大な光の渦ですね、その謎のお話をちょっとしていたんですが、
はい、
ですね、週刊プレイボーイさんの方からみんな言っちゃダメだと、記事にしてくださいということなので、はい、このゴールデンウィークで発売される後にですね、はい、しっかり掲載しますので、ね、そちらの方もご参照していただきたいと。でもね、そこに書かないことをこの番組で言っちゃいますんでまあまあ、だから両方チェックしてみてくださいよ、
はい、
それともう一つですね、先週からですね、豪華なプレゼントがあるんですが、今週もあります。ですから皆さん、メールを入れるかハガキを出すかの準備をしておいてください、はい、ゴールデンウィークにぴったりのものをご用意してますんで、よろしくお願いします。
The world's only reliable news Weekly World News。
はい、ではもう一度このニュースを聞いていただきましょう。
世界各地の上空にワームホールが出現、ついにジーバ星人の大量飛来始まる。世界各地の成層圏に近い上空で謎の渦巻き状現象が起こることが報告されています。しかもその数も規模も拡大の一方、各国の科学者はオーロラの一種、ミサイル発射の失敗と理由付けして、この超常現象の火消しに躍起です。しかしどの理由も真実だとは思われていません。この渦巻き状の超常現象が最初に目撃されたのは2009年12月9日ノルウェー、その後オーストラリア、ニュージーランド、モンゴル、ウクライナ、イスラエル、そしてメキシコと規模も数も拡大する一方、一体地球上空で何が起こっているのか。4月14日ウィークリーワールドニュースのニューヨーク本社編集部と週刊プレイボーイ編集部を中心とした国際調査団が結成、本格的な調査が開始されました。
そうなんですか。
あれ、そのやり取り先週はありましたねでもこのね、ウィークリーワールドニュースと週刊プレイボーイは編集長関わってるから、
どっちもいい加減なメディアですからね
そんなことないと、これまで言い続けたのに、編集長、積み上げてきたものが
積み上げるだけ積み上げてバラッと崩すのが一番楽しいからね。
うわ、また積み上げ、最初から今日から一歩踏み出しましょう、
ね、はい、はい、さてですね、世界各地で謎の光の渦が上空に、うん、空に見える、これは一体何なんだっていうニュースがですね、飛び交ってるわけなんです、
うん、
で、先週もお話していたんですが、一般的に皆さんが空に見える光というので言うと、うん、最初にもう思い浮かべるのがオーロラなんですよね、うん、
はい、
でも結局それは北極、南極とか極点に近いところに現れるもので、
うん、
それ以外の場所で現れるっていうことはちょっと考えにくいんですよ、はい、となると、じゃあこれ何なのっていうお話なんですよね、うん、で、先週ですね、ちょっとお話をしていく中で、これは要はプラズマ化現象、発光現象ですね、ではないのかなということをですね、お話をしていたんですね。さて、そこでですね、もう一回ちょっと頭の中を皆さん整理してみましょう、
はい、
で、要はオーロラが光るのは、あれ、勝手に光ってるんでしたっけ。
いえ、違います、
ね、
はい、
要は例えば地球の磁場、磁力のエネルギーとか、太陽からこう太陽風っていうんですけどね、そこから飛んでくるこう電子があるんですね、電子レンジの中身みたいなもんです、うん、ああいうのがいっぱい飛んでくるわけなんです、
うん、
で、それが衝突して光るわけなんです、
はい、
ということで、要はこうぐるぐると北極から出ていくところに衝突するからモヤモヤモヤモヤと光るっていうことなんですね、うん、これどういうことかっていうと、要はエネルギー源がないと光らないんですよ、
うん、
ね、何もなしに光らないでしょ、
はい、
ね、マミちゃん叩いて光りますか、光
らないですよね、そんなことができたら ね、
こう力を入れてふんと踏ん張ったら、まあ、サイヤ人だったら光るかもしれない
髪の毛もバーンと ね、
でも地球人はもうクリリンは光りますよね。
そうですね、クリリン地球、まあ、地球人か、
クリリンは地球人だ、
はい、
クリリンだった、
違います、そういう話じゃないです戻ってきてください、
まあ、ともかく、はい、要は何らかのエネルギーがないと光らないよねっていうことなんですよ。
うん、
じゃあ上空に何が起きているんでしょうね、なぜ何のエネルギーがあるんでしょうね、うん、ということなんですね。で、実際のところどうもプラズマ発光ではないかというところにだんだん来ているんですが、うん、それを各国の学者さんが認めないのは、それを認めてしまうとですね、じゃあエネルギー源はどこから来たのっていう話になっちゃうんですよ、うん、それが説明できないので、ミサイル発射の失敗でしたとかですね、
はい、
そういうことをですね、こう適当な理由付けをするわけなんですよ、
はい、
でそういうのを見るためにですね、僕はね、あれあれあれ、なんか隠してるよねっていうことでですね、こういろいろこう調べていくわけなんです、うん、さてじゃあ実際に自然現象では起こりにくいことだとすれば、なんか人為的な力が関わっているということなんですよね。じゃあ何が関わってるんでしょうっていうことなんですね、
はい、
で例えばこれ一つまことしやこの文でいきますと、今世界各国でですね、要は超巨大な加速器実験っていうのが行われてます、うん、これどういうことかっていうとですね、前まみちゃんにもお話したかもしれませんが、こう要は、このまあ電子の粒ですね、これをどんどんどんどん加速させていってですね、で両方でえいってぶつけ合うと、
うん、
そこにですねブラックホールが生まれちゃうんです、
うん、
ですね、人工ブラックホール実験っていうのをやってるんですが、これ危ないんじゃないのっていうことをいろいろ言われてます、
はい、
でそういうような場所であるとか、例えばこうアメリカのですね、核ミサイルの貯蔵庫、ああいうようなところの上空にはですね、必ず例えば UFO が現れたりとかですね、なんかこう不思議な現象がよく起こるんです、
うん、
で今回もそういうような場所に近い場所って起こっているのも間違いないです。では誰がなぜそんなことが起こるのか考えた場合ですね、要はだからそういう実験施設があるからそういうものが見えるのではないんですよ、
うん、
要は核ミサイルがあるからそういうものが見えるんではないんですよ、
うん、
要は誰かがあれなんか危ないことしてるよね、大丈夫なのっていうことで、
うん、
見に来てる、監視してるんじゃないかなっていうことなんですよね、わかります、
はい、
要は例えばまあこう人間が使いこなせないような大きな力、
うん、
要はですね赤ちゃんがですね、要はストーブに近づきかけた、あーダメよって言ってこう抑えますよね、大丈夫かなってこう見てますよね、
はい、
それと同じような状態で、
うん、
うわ危ないことしてる、大丈夫なのこの子たちっていうことでですね、
はい、
誰かが見てるんではないですかっていうことなんですよ。いよいよウィークリーワールドニュースらしくなってまいりましたね
その人は地球人じゃないという、
地球人じゃないんでしょう ね、
で、 すね、
でそこで登場するのがジーバ星人なんですよ、はい、皆さんお待たせしましたねジーバ星人ですよ、
はい
ね、で結局これがどういうことかって言いますと、要は宇宙人にはですね何タイプかあるって言われてます、
うん、
要は、例えばですね、まあ前もお話しましたよね、マミちゃんにもお話しました、昆虫型の生き物ですね、
はい、
でそれから要はもう一極のものっていうのが、要は知性のあるタイプの生き物ですね、
うん、
でこの2種類があって、昆虫型の生き物っていうのはそんなこと気にするわけないんですよね、
うん、
何でもいいや、食っちゃえ食っちゃえ食べてなくなったら次の星に行って、また食っちゃえ食っちゃえで移住していくわけですね、うん、まあだからイナゴなんかの習性を見たらわかります、
うん、
でもこれが知的生物の部分っていうのは共存共栄とか、
うん、
要はバランスとかっていう考える生き物なので、
うん、
要はこういう危ないことをやり出すとですね、あれあれ大丈夫かなと見に来るですね、
うん、
まあまあ親心なのかもしれませんし、
うん、
ちょっとうちに迷惑かかるようなことやめてもらえますかと、ブラックホールなんか作ってですね、うちまで飲み込まれたらどうしてくれるんですか、うん、っ ていうどちらの気持ちか分かりませんが、ともかく私たちよりも科学力のあるものたちが見に来ているんじゃないかって、これがチーバ星人なんですよ、うん、あ、まあ、マミちゃんどう思いますか？
いや、だんだん編集長はジーバ星人にどうしてこんなに詳しいんだろうと最近思って、もしかしてジーバ星人の仲間なのではないかと今ちょっと疑い始めました。
ね、はい、ともかく、まあ、一つ言えることっていうのは、明らかに、まあ、明らかに巨大な力っていうのがですね、まあ、及んでいるのではないかと、でなければそういう現象が起こらないんだけどなということなんですね、うん、そしてこの後ですね、ちょっとまた別の写真を見てもらおうと思うんですが、うん、その感想は、まあ、一曲挟んでから聞いてもらいましょうか。
Stay tuned. Weekly World News.
はい、さて地球上空各地で起こっている謎の光る渦巻き状現象、うん、これの原因についていろいろ考えているところなんですけども、はい、まあ、さてですね、その中でですね、常識派といわれる世の中の多数の人たちがですね、今一番言ってる原因っていうのがですね、あれは人工衛星が、うん、要は壊れたやつの壊れた人工衛星のエンジンがですね、
うん、
こうぐるぐると渦巻き状になって見えるんですよっていう言い方をされるんですね。これね、確かに一理あるんですよ。要は、ですね、まあ、こうマミちゃんですね、こうどんどん打ち上げるロケットっていうのを打ち上げるわけですから、
はい、
軽い方がいいんですよね、うん、最初打ち上げの大きなエネルギーがいるんですけども、うん、まあ、ということはあんまり上にですね、重いものを持っていけないんですよ、
うん、
ということで人工衛星とか、まあ、こういったですね、まあ、惑星間のですねロケットなんかに使うのにイオンエンジンっていうのがあるんですよ。だからイオンを放出して、
うん、
で、まあ、推進力を得るっていうね、まあ、でも実はあんまり力が強くなくて、だから地球からそれでこう飛ぶってことはできないんですけど、まあ、宇宙空間に行けばマミちゃんでもですね、例えばこうトラックを持ち上げられるっていうのは知ってるでしょ、
はい、
ね、という意味で小さな力でも大きな力になるので、まあ、そういったものでも大丈夫なんですよっていうのがあるんです、
うん、
でそのイオンエンジンを積んだ人工衛星なんか故障しちゃうと、要は片っぽだけ出たらですね、ぐるぐる回っちゃうじゃないですか、うん、ぐるぐる回っちゃって、でそれがイオンの流れが見えて渦巻き状に見える。なんとなく、あ、それだったのかっていう気がしません、
はい、
ね、
うん、
でもね、それさっきも言いましたように、とっても小さなエネルギーなんですよ。要は例えば、エンジンとは言いますけど、推進力ですね、こういった押す力っていうのはほんの 100g とか 200g とか、要は姿勢を変えたり整えたりとかね、要は無重力空間なんでちょんと押すだけでもくるくる回ったりとかするんで、うん、それで十分なんですよ、
うん、
でそんなに小さなものという部分があるんですけども、実はこの度メキシコで目撃された、要はこれが気象レーダーにも映ってしまったんですけども、
うん、
どうもそれじゃ説明がつかないサイズなんですね。マミちゃんにちょっと実際確認してもらいますね、
はい、大きい。
メキシコっていうのも国ですよ、
うん、
国全体があるんですけど、
うんうんうん、
このサイズなんです。
もうなんていうんだ、よく台風の映像を、
うん、
まあ、お天気で紹介するような絵なんですけれども、
うん、
すごいですね。
メキシコの台風どころじゃないですよ ね
端から端まで覆ってますね、
うん、このサイズの渦巻きができたら説明できないでしょ、
うん、すごいパワーがあるってことですよね、これ
ね。え、
怖
ジーバ星人
ジーバ星人がひょこっと見に来てるってことですか？
ね、
はい、
さて、まあ、実際のところなんですけども、要はこれほど巨大なことが起きてしまうと、さすがに良識派の人もですね、あ、これミサイルの打ち上げの失敗だよとか、ああ壊れた人工衛星がね、言えないんですよ、ね、
この大きさのミサイルの失敗があったらその方がもっと怖いかもしれないと思ってしまう、ね、
それやったら誰でも失敗するでしょ、わかるでしょ、
うん、
で失敗しましたってのごめんなさいがすぐ出るはずですよね、
はい、
この規模だったらね、
はい、
ね、でもそんな話誰も聞かないでしょ、
うん、
っていうことは説明がつかないんですよね。え、さて、ですね、実際ですね、この2週にわたってこの話してきたんですけども、要はこれがなぜジーバ星人に結びつくのか、
うん、
ですね、これ先ほど前回にも今回にかけてお話してますが、要は知的生命体の警告ではないのかとかですね、何か見に来てるんじゃないのかっていうお話をしてましたが、
うん、
実はですね、 マミちゃんですね、要は電気っていうものですね、もともとエジソンが発明したとかそういうの知ってますよね、まあ、電球ですよね、はい、うん、こういった光を出すもので、皆さんが今聞いてもらってるラジオ、電波を出すもので、こういったものが地球から出だしてから約100年近く経ってるんです、
うん、
まあ、正確にはですね68年とか70何年とかいろんなあれはあるんですが、ともかく光や電波、要は自然の光じゃなしに人工的に出したものが出だしてから約それぐらいの年数が経ってしまうと、どういうことが起こるか、
うん、
前にもお話ししましたけども、多くの生き物っていうのは強い生き物に対して隠れます、
うん、
捕食生物っていうのは相手を見つけると食べに来ます、
うん、
でですね、地球から一番近い恒星ですね、
うん、
に対しては約60光年、つまりあっとですね、なんか光ってるって言って見つけられて、そこからやってくるのにそろそろ時期が来ているということなんです。これ食べに来るのか分かりませんよ、なんか誰かいるから遊びに行こうと思ってるか分かりませんよ、
うん、
ともかく一番近い知的生物がいそうな恒星に信号が届いて、それを見て彼らがやってくるとしたらそろそろという時期になってるんです。あらまあ、それと要はこの光の渦巻きの出現が増えている、巨大な渦巻きがどんどん増えてきている、これは関係ないんでしょうかね。
偵察中かもしれない。
関係ないんですかね、関係あるんですかね、まあ、みんな食べられちゃうなら一緒か。このあたりの爪の部分のお話っていうのは、
はい、
ぜひ、ですね、合同調査によるものっていうのはシュープレの方でもご紹介したいと思いますので、そちらもチェックしてみてください。ウィークリーワネニュースさん、まだまだ調べていって皆さんにお知らせしますので、お楽しみに。ドクタータクシーウィークリーワネニュース